それでは本日の聖書箇所をお読みします。本日の聖書箇所はルカの福音書24章の1節から12節です。ルカの福音書24章の1節から12節、喜びの朝というタイトルでメッセージをしていただきます。それではお読みします。週の初めの日の朝方早く、彼女たちは準備しておいた香料を持って墓に来た。見ると石が墓から脇に転がされていた。そこで中に入ると、シュエスの体は見当たらなかった。そのため途方に暮れていると、見よ、まばゆいばかりの衣を着た人が二人近くに来た。彼女たちは恐ろしくなって地面に顔を伏せた。するとその人たちはこう言った。あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですか。ここにはおられません。よみがえられたのです。まだガリラヤにおられた頃、主がお話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人たちの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえられると言われたでしょう。彼女たちはイエスの言葉を思い出した。そして墓から戻って11人と他の人たち全員にこれらのことをすべて報告した。それはマグダラのマリア、ヨハンナ、ヤコブの母マリア、そして彼女たちと共にいた他の女たちであった。彼女たちはこれらのことを人たちに話したが、この話はたわごとのように思えたので、人たちは彼女たちを信じなかった。しかしペテロは立ち上がり、走って墓に行った。そして、かがんで覗き込むと、雨布だけが見えた。それで、この出来事に驚きながら自分のところに帰った。それでは、一言お祈りします。愛する天皇とおさま、今日もここにたくさんの人を集めてくださり、共に礼拝ができることをありがとうございます。お父様、あなたは天と地を作られ、また私たちを作ってくださいました。そしてあなたは作られたものすべてを愛しみ、愛してくださっています。あなたは私たちの一人一人の罪を贖うために十字架で、身代わりとなってくださいました。そして、今日もあなたはよみがえって私たちと共に歩んでくださっています。お父様、今日もあなたが私たち一人一人に触れてください。どうぞこれから語られるメッセージを、どうぞ私たちがあなたの言葉として受け止めることができるように導いてください。これからの時間をあなたに期待します。イエス・キリストの尊い御名によってお祈りします。アメン。
おはようございます。礼拝で、ルカの福音書を初めから順番に開いてきましたけれども、とうとう最後の24章に入ってきます。ある時、一人の青年が人生経験豊かな老人のところに行って相談をしたそうです。先生、僕はこれから新しい宗教を始めたいと思う。教祖になりたいと思う。そして僕が作った宗教は世界的な広がりを持ち、これから何百年も信じる人々が続くような、そんな宗教の教祖になりたい。どうしたらいいでしょうかって聞いたそうです。と、その老人はこう言ったそうです。それはな、簡単じゃ。まず今日からあんたは罪のない生活を死ぬまで続けなさい。そして死ぬときは、できるだけ多くの人々の前に立ってこう言いなさい。今から僕は皆さんの罪の身代わりになって死にます。そしてできるだけ悲惨な死に方をしなさい。そしてこの後が肝心だけれども、死んで3日目あたりに元気によみがえってきなさい。そうすればあんたの宗教は世界的な広がりになるだろう。まあそんなことは人間には誰もできないわけです。でも私たち人類の歴史の中でたった一人だけそのことを成し遂げた方がいらっしゃいます。それがイエス・キリストです。 今日イエス様を信じる人々は世界中に広がっています。今日もアメリカからのお友達がここで賛美をしてくださいました。どこの国に行っても教会がない国はありません。クリスチャンのいない国はありません。今朝の第一礼拝に、韓国の方がいらっしゃったんです。で、帰りにね、プレゼントを置いていかれたんです。それは5つのパンと2匹の魚をこう、なんて言いますかね、布でこう作った、まあ、ある意味そんなに、まあ、素晴らしいものではないわけですけども、それは実は北朝鮮のクリスチャンたちが作ってくださったものだということをおっしゃいました。つまり北朝鮮にもいわゆる地下教会、家の教会、クリスチャンたちがいるということですね。どんな国にもクリスチャンたちが今生きている。そしてこの日曜日の朝、一緒に礼拝を捧げているという事実があるということです。イエス・キリストがよみがえって今生きていらっしゃる。これが聖書が語る最大のメッセージです。私たちの罪のために死なれたイエス様は3日目によみがえって今日生きていらっしゃる。教会の暦でイースターはもう過ぎ去りました。イースターが終わったらイエス様はまた墓に帰られたわけじゃありません。ずっとキリストは毎週毎週よみがえって私たちの礼拝を受け取ってくださるお方だということです。ですからイースターの日だけじゃなくて、私たちは毎週毎週ここに集まって賛美をし祈る旅ごとに、そうだ主は今日も生きておられるということを確認すべきだと思います。詩編の30編の5節にこんな言葉があります。夕暮れには涙が宿っても、朝明けには喜びの叫びがある。ユダヤ民族はまさにこの言葉によって励まされてきたに違いありません。苦難の歴史を歩んできた民、その苦難の中で彼らを支えたのは、朝が来ない夜はないんだ。この試練やこの苦難も必ず終わるんだ。そう信じて立ち向かっていったんだと思います。今日の箇所にも、泣きながら夜を過ごした人たちが、喜びの朝を迎えた、そういう出来事が書かれている箇所でもあります。ルカの福音書の23章には何が書いてあったかと言いますと、イエス様の十字架の姿です。そしてイエス様は私たちの罪のために死なれ、そのことが確実だったことを証明するために、イエス様のご遺体はアリマタヤのヨセフという金持ちのイエス様の弟子でしたが、彼が自分のために多分作った用意したお墓、まあ、誰も使ったことがないお墓にイエス様の遺体は納められました。当時のお墓はこの岩を横にくり抜いて、そこにこう納め、入り口に大きな石をこう立てかけて塞ぐという、こういうお墓の埋葬の仕方ですね。イエス様の男の弟子たちは、イエス様が捕まった時にみんな逃げてしまいました。でもイエス様の女性の弟子たちは最後までイエス様のそばを離れませんでした。十字架のもとにもいました。そしてイエス様のご遺体がそのヨセフの墓に入れられる時も、彼女たちはそこにいたんです。そしてその墓を確認して帰ったと書いてあります。実はもうすぐ安息日が始まろうとしていました。金曜日の夕方から夕暮れから安息日が始まります。そうすると誰も外に出ることはできません。ですからとりあえず墓を確認して、そして家に帰ったんです。安息日が終わったら、すぐに彼女たちはイエス様の墓に戻ってきます。それはイエス様のご遺体に香料とか香油を塗るためなんです。これは当時の習慣です。ですから彼女たちは墓の場所をまず確認したんです。そしてすぐに帰ります。そして安息日が終わったので、急いで、つまり日曜日の朝早く、彼女たちはイエス様のご遺体に香料と香油を塗るためにイエス様の墓に急いだわけです。その時の女性たちのリストが10節に載っています。マグダラのマリア、彼女は7つの悪霊をイエス様によって追い出してもらった女性でした。 ルカの福音書の8章にその出来事が書かれています。それからヨハンナ、ヤコブの母マリア、そして他の女たちと書いてあります。数名の女性たちが墓に急いだわけでしょう。マルコの福音書を見るとこう書いてあります。16章の3節。彼女たちは誰が墓の入り口から石を転がしてくれるでしょうかとみちみち話し合っていました。さっきも説明しましたように墓の入り口には大きな石がゴロゴロっとこう立てかけてあるわけです。だいたい1枚2トンぐらいある石です。それで入り口を塞いだわけですね。まあ女性が数人かかっても2トンの重さですからそう簡単に動かすことはできない。でもその石をどけない限りはイエス様のご遺体に香料も香油も塗ることはできない。彼女たちは墓に向かいながらそのことを心配したわけです。行ったはいいけれど入り口に大きな石があるよね。あれは私たちの力では無理だよね。どうしたらいいでしょうね。でもとりあえず行ってみましょうということで墓に着いたわけです。ところが彼女たちの心配は無用でした。二節を見ると、見ると石が墓から脇に転がされていたと書いてあります。三節、そこで中に入ると、主イエスの体が見当たらなかった。墓が空っぽだったんです。彼女たちが途方に暮れていると、彼女たちはイエス様の死体に香料と香油を塗るために来たわけですから、その塗るべき遺体がない、当然困り果てたんです。途方に暮れていると二人の御使いが現れて言います。ここにはおられません。よみがえられたのです。ここにはおられないのです。よみがえれたのです。今イスラエルに行きますと主の園の墓という場所があります。それは2000年前のイエス様がこの納められたお墓の風景をそのままこう感じさせるような素朴なお墓ですよね。そのお墓の入り口に今、木のドアがこうついてるんです。で、以前はですね、その木のドアのところに、ここには彼はいません。彼は蘇られたのです。英語で書いてあったんです。He is not here. He is risen って書いてあったんです。今年の2月行った時にね、その書いた文字の看板がね、なかったんです。なくなってたんです。きっと誰か持って帰ったんでしょうね。でもまた誰かがつけてくれると思いますけども、まあそう書いてあるんです。まさにその言葉です。なんでその言葉かというと、御使いがあの日そう言ったからです。この女の人たちに。彼はここにはいないんだ。彼はイエス様を蘇ったんだ。そこで女性たちは9節、そして墓から戻って11人と他の人たち全員にこれらのすべてのことを報告したと書いてあります。11人というのはイエス様の12弟子の11人です。ユダはもうイエス様を裏切っていません。11人の弟子とその他の弟子たちに、まあ男性たちですね、に伝えたと書いてあります。さあ、今日この箇所で、この御使いたちが、彼はここにはいませんよ、彼は蘇られたんですよ、ってこう言ったときに、女性の人たちがすぐにイエス様の復活を信じたと思いますか？多分それは難しいことだったと思います。空っぽの箱を見てすぐにイエス様が蘇ったと連想することは普通はありえないんです。でも彼女たちは復活の信仰を持つわけですね。そのプロセスをこのルカは丁寧にこの書いているわけです。まず最初のステップは墓が空っぽだったという事実を書いているわけです。二節三節もう一度読みますと、見ると石が墓から脇に転がされていた。そこで中に入ると主イエスの体は見当たらなかった。なぜ墓の入り口の石がのけてあったんでしょうか。転がされてあったんでしょうか。イエス様が復活して出てくるのに邪魔だったからと思いますか。復活したけどさ、あの石が邪魔なんだよね、どうしようってイエス様が墓の中で困ってる、そんな様子想像できますか？もちろんイエス様が復活された体は人間が作ったいろんな障害物を簡単に通り抜けることができる体でした。だから入り口に石があろうとなかろうとそれは関係がないわけですよね。でもなぜわざわざ 石が転がされていたのか。12節を見ると、後で墓を見るとですね、イエス様の遺体をぐるぐる巻きにした雨布がそこに置いてあった。つまり中身がスッと消えたってことでしょ。イエス様はぐるぐる巻きにされていても、復活のイエス様は簡単にそれをすり抜けて、しかも入り口の石があってもそれをすり抜けて出ることができたはずなのに、わざわざなぜ墓石が動いていたのか。それはまず見に来た女性たちに空っぽの墓を見せたかったんです。ほら、ないでしょ、イエス様はよみがえたんですよ。イエス様はこの後ね、男の弟子たちが恐れて隠れている、その鍵をしてね、隠れている部屋に突然イエス様現れたでしょ。で、また突然消えちゃったんです。だからイエス様はそういう障害物を簡単に、行き来することができる復活の体を持っていらっしゃった。だから墓石を動かす必要はなかったわけですけども、では彼女たちにイエス様の復活の事実をまず教えるために、空っぽの墓をお見せになったということです。しかし、この女性たちが復活の信仰をはっきりと持つためには、もう一つのステップが必要だったんです。それが6節の言葉です。御使いたちはこう言います、主がお話になったことを思い出しなさいという言葉です。これはどういうことかというと、空っぽの墓を見ただけでは復活の信仰はまだ持つことはできないかもしれない。でも女性たちよ、イエス様が生前おっしゃった言葉を思い出しなさい。イエス様は何をおっしゃったかというと、何度も何度も私はもうすぐエルサレムに登っていく。そしてそこで祭司長や律法学者たちに捕らえられる。そして私は十字架につけられる。そして三日目によみがえる。イエス様は何度もそうおっしゃってたんです。その時は弟子たちはその意味を十分に理解できなかったと思います。でも今、空っぽの墓を見て、御使いが女性たちに言ったんです。ほら、イエス様が生前何度もよみがえるとおっしゃってたでしょう。あの言葉を思い出しなさい。この思い出すというのは、この忘れてたことを単に思い出すっていう意味じゃなくて、もっと積極的な意味があるんです。それは今目の前にあなたが体験していることと、イエス様がかつて話されたあの言葉をミックスしなさい。そうすれば結論としてわかるでしょう。イエス様がよみがえたということが。イエス様はよみがえるとおっしゃってたでしょう。そして目の前に空っぽの墓があるでしょう。この二つの事実から出てくる結論は一つでしょう。それは主がよみがえたんですよ。この思い出しなさいというのはそういうことです。自分たちの目の前の現実と経験と、そしてイエス様の言葉を結びつけて考えなさいということです。これは私たちの信仰生活にもいつでも起こることです。まず私たちは聖書を読みます。全部が信じられるわけじゃないんです。でもそこに書いてあるようなことを私たちが体験します。そうすると、ああ、聖書が言ってたのはこのことだったんだってわかりますよね。それは皆さん全員が多かれ少なかれある体験だと思います。イエス様を信じたら罪が許されたという平安を持つことができますよ。死の向こう側に希望を持つことができますよ。そう聞いたはずなんです。でも自分が実際にイエス様を信じるまでは、その体験は自分の実感としてやってこないと思います。でもイエス様を信じた瞬間に、ああ、そうか、聖書が言ってることはこのことなんだ。聖霊に満たされて、威厳という賜物をいただいて、新しい言葉で神を賛美することがあります。聖書に書いてあります。でも、その体験をしない人にとっては、それはやっぱり自分とは関係のない出来事です。距離があります。でも自分が同じような経験をするとですね、ああ、これが弟子たちが経験したことなんだ。これがパウロが言ったことなんだ。そういうふうにミックスすることによって、それが自分の信仰になってくるわけです。ここでも御使いたちが空っぽの墓を見てるでしょ。で、イエス様は何度も何度も蘇るっておっしゃったでしょ。あの言葉を思い出して今の現実と結びつけよう。そうすれば復活の信仰を手にすることができるっておっしゃったんです。普通ですね、空っぽの墓を見て遺体がない って分かったときに、何を連想するかというと、すぐに復活じゃないんです。誰かが遺体を動かしたんじゃないのかって考えるのが普通ですよね。だから空っぽの墓だけでは復活の信仰は湧いてこない。でもここで言われているように、イエス様の言葉を思い出したときに、彼女たちに復活の信仰が与えられたんです。ある一人のクリスチャンの体験を紹介します。彼女の名前は高橋優子さんと言います。こちらの方ですね、高橋優子さん。高橋先生は今、京都大学の大学院の教授をなさっていて、ドクター、お医者様です。で、高橋先生は、1994年に日本で初めて禁煙外来というのを始められた方です。タバコがやめられない人が行くところですよ。禁煙外来。この中にも必要な人いらっしゃると思いますが、すぐ行ってくださいね。で、2006年には、亡くなられた日野原先生、聖路加病院の日野原先生と一緒に、日本禁煙科学学会というのをね、立ち上げて、現在は高橋先生がその理事長をなさっている方です。先生がクリスチャンになられたのは、2014年です。そんなに昔ではないですね。高橋先生は、仏教徒のお家に代々ね、実家の近くにもう1300年も続いているこの有名なお寺があるそうです。で、先生のお父さんはそのお寺の檀家総代をしているような、まあ、家庭でお生まれになったわけですね。で、先生は、大学ではね、カルト対策の責任者としても、まあ、責任があったわけです。対策本部。よく大学に、変な宗教がこう学生たちを勧誘しに入るでしょ。で、そういうのをこう、まあ、学生たちに警告するわけです。だから先生は日頃からね、よくこんなふうにおっしゃったそうです。皆さん変な宗教に気をつけてくださいと。ね、人生がこれを信じたらすぐ変わりますとかね、これで救われますとかっていう、そういう話は乗らないでください。危ないですから。といつも言ってた。そういう先生です。その先生に突然不思議なことが起こったんです。そして先生の人生を180度変えました。2014年です。まあ、つい最近の話ですね。2014年の2月の3日、晴れた冬の朝、今は京都大学に行っていらっしゃいますが、当時は奈良女子大学に勤めていらっしゃったそうです。朝、大学のキャンパスを自分の研究室に向かってこう歩いていたそうです。すると、突然ね、心の中で大きな声が爆発したんだそうです。で、その声がね、なんて言ったかと言いますと、あなたを60年間育てたのは私だ。私はあなたに医者としての今の立場を与えた。私はあなたをこれから私の計画のために用いる。だから私に従え。そういう声が突然ですね、こう、大学のキャンパスを歩いて研究室に向かって朝ね、その声がバーッと爆発したんだそうです。でもなんでその声がイエス様だって先生は思ったかというと、実はですね、その前の日に神様は不思議なことをなさってたんです。前の日、先生は買い物に出かけたそうです。するとね、まあいつもそこにあったわけですけど、それまではそんなに気も留めなかった教会があったそうです。で、その日は、あ、こんなところに教会があるんだと思ったそうです。そういえば、教会って一度も行ったことない、入ったことがないな。通りに面しているので、入り口がこう開いてて、どうぞご自由にって書いてあったそうです。だから、観光客の気分で、一度教会ってどんなとこか見てみようって入ったそうです。で、教会ぐるっと見て、ああ、教会ってこういうとこなんだと思って出ようとしたら、出口のところに聖書が置いてあって、自由にお持ち帰りくださいって書いてあった。聖書って一度も読んだことがないし、一度ぐらい読んでもいいかな、ただでくれるって書いてあるから、もらって帰ろうってもらって帰ったんです。で、もらって帰ったので、その晩、読み始めたんです。へえ、聖書ってこんなこと書いてあるんだ。まあ、みんな初めてのことですよね。イエス様ってこういう人だったんだ。こんなことを教えたんだ。 最後は十字架で死んだんだ。十字架って人の罪の身代わりだったのね。三日目によみがえったのね。そして最後の審判があって天国と地獄があるんだ。まあ聖書を読んだらわかりますよね。でも全然信じられなかったんです。でも不思議にその言葉が心に残ったんですね。そして次の日の朝です。朝、奈良女子大学の研究室に向かって歩いているそのキャンパスで、突然さっきの声が爆発したんです。お前に命を与えたのは私だ。これからお前を使うから私に従え。昨日の今日ですから、その声がイエス様だって分かったんです。で、先生がね、こうおっしゃってます。それはものすごい衝撃でした。いきなり両腕をわしづかみにされたようでした。気がついたら大学の通路で涙をボロボロこぼしながら立っていました。その時はっきりと自分は生まれたての赤ん坊のようだと感じました。それまで自分の周りに幾重にも巻きつけて自分を守ると思っていた名声も富も地位もすべて剥ぎ取られて何も身につけていない赤ちゃんの姿で立っているような気持ちでした。目の前には真っ白な道が天に続いているのが見えました。これからはこの道を神様の導きのままに歩ませていただくだけで良いのだと。そして揺るがない平安が私の体の芯に生まれました。神様がおられるということは信じるか信じないかのレベルではありません。私たちがこうして生きているのと同じぐらい確実な事実です。この突然声が爆発したという高橋先生の経験と、昨日読んだ聖書の御言葉がその時にミックスしたんです。そして先生の信仰となって生まれてきたんです。この墓の前に出会った女性たちと同じですね。目の前の空っぽの墓という現実と、かつて聞いたイエス様のよみがえるというその御言葉がミックスしたんです。それが思い出すというこの言葉なんです。これによってこの女性たちも復活の信仰を得ることができたんです。高橋先生はさらにこうおっしゃっています。突然神様に捕らえられたあの日から、2年目にはイギリスで聖書を学ぶ機会が与えられ、3年目には仏教徒だった父がクリスチャンになって天に召されました。私は内科医として多くの人の最後を見取ってきましたが、永遠の命を与えられたクリスチャンの最後は本当に平安です。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのですと言われたイエス様の御言葉は真実です。こんなふうに証しなさっています。さあ、復活の信仰を持ったこの女性たちは当然そのことを男の弟子たちのところに行って知らせますね。そこにはペテロやヨハネやヤコブが待っています。さあ、その知らせを聞いた時の男の弟子たちの反応はどうだったと思いますか？10節からもう一度読みますね。途中から。彼女たちはこれらのことを人たちに話したが、この話はたわごとのように思えたので、人たちは彼女たちを信じなかった。まず、彼女たちがこれらのことを人たちに話したって書いてありますね。この話したって言葉はね、何度も何度も何度も繰り返して話したって言葉なんです。当然ですよね。もうイエス様が復活されたんだってことが分かったわけですから、もう大興奮しながらですよ。もう何度も何度も、まあ、七八人の女性がいたんでしょうか。もう、それでなくてもやかましいね、女性たちの話がですよ。もう興奮してますから。うわぁ、石を蘇った、石を蘇った、しょって。ねえ、想像できるでしょ。でもその時の男性陣の反応、この話はたわごとのように思う。たわごとっていうのはね、無意味なね、ナンセンスな無駄話って意味ですよ。またなんか女がさ、騒いでるよと、うるせえなぐらいに思ったんでしょう。そして、彼女たちの言ってることを信じなかったって書いてあるんです。ね、まだ、男の弟子たちには、その現実とイエス様の言葉が結びついてないわけです。だから信じられなかったんです。でもね、12節を見ると、しかしペテロは立ち上がって走って墓に行った。いかにもペテロらしいですね。だいたいペテロは考えるより先に行動する人です。ね、とりあえず行ってみようって走り出したんです。 で、ヨハネの福音書を見ると、もう一人ね、ペテロと一緒に走った人がいるんです。ヨハネです。で、ヨハネはね、ペテロが先に走って行ったんだけど、向こうに先に着いたのは私だったって書いてあるんです。要するに途中で追い抜いたぞって言いたいことが言いたいわけでしょうね、きっとね。まあ、ヨハネの方が若かったからね、走るのも早かったんでしょう。走って墓に行った。そして、かがんで覗き込むと、天布だけが見えた。それでこの出来事に驚きながら自分のところに帰った。空っぽの墓見たんです。でも彼らの反応は驚きながらって書いてあります。驚くっていうのはね、不審に思うって言葉なんです。変だな、なんで空っぽなんだろう。その程度ですよ。で帰っちゃったって話です。まだ男の弟子たちには復活の信仰が芽生えてないですよね。でも彼らの気持ちも理解できます。多分私たちがそこにいても同じような反応すると思いますよ。特に男の人たちどうですか？ねえ。大体女性が話すことはまともに聞かないでしょ？奥さんが話していることは大体聞かないから。で、自分で確かめに行って空っぽだった墓を見てすぐ信仰が分かるじゃないから。どうしたんだろう？誰か盗んだんかしら？どうなったんだ？ってことでしょ。で、不審に思って、まあ帰るってことでしょ。でももちろん、この後、この男の弟子たちも復活信仰を持つわけです。それは隠れてる部屋に突然復活のイエス様が現れてね、信じない者はいるかと、信じない者はちょっとこう手と足に穴が開いてるから指突っ込んでみろとか言われるわけでしょ。その時初めてその現実、その自分たちの体験とイエス様がかつて蘇るとおっしゃった言葉が今度は男の弟子たちの中に思い出されたんです。ミックスしたんです。そして、彼らも復活の信仰を持つことができるようになったわけですね。今でも同じようなことが起こります。聖書を読んで、あるいは聖書の話を聞いて、イエス・キリストの教えは素晴らしい。聖書は素晴らしい。信じるならばキリスト教だ。でも一つだけわかんない。死んだ人が蘇った、キリストが蘇ったって、あれさえなければ信じられるんだけどもっておっしゃる方がいらっしゃいますよね。でも私たちに言わせれば、あれがあるから信じるんです。あれがなかったら信じる価値がないと言ってもいいでしょうね。でも、そのイエス・キリストが蘇ってここにおられるっていうことは、それは霊的な世界の事実なんです。で、霊的な世界の事実というのは、霊の目を持たなければ見えないんです。例えば今日、ここに美しい花が生けてあります。全員見えますか？見えるということは、皆さんのこの肉体の視力があるということです。でも、例えば目の不自由な方いらっしゃいます。そうすると、この残念ながらこの美しい花は見えないわけですよね。で、その人にとっては見えないということは存在していないことと同じですよ。だから私たちが綺麗ですよね、綺麗ですよねって言っても、その人には何の感動もある意味伝わらないんです。見えてないからです。それが霊的な世界でも同じことが起こるんです。霊の目が開かれている人と塞いでいる人は、その霊的な世界の現実に触れても全然反応が違うということです。だから私たちは霊的な目がもっと開かれることを求める必要があります。パウロがエペソの手紙の中で、こう祈っていますね。あなた方の心の目がはっきり見えるようになって、私たちの中に働かれる神の力がどんなに偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。だから心の目がはっきり開いている人と、ぼんやり開いている人といるってことですよ。だからはっきり見えるようになると、蘇ってここにおられる今日も働いていらっしゃるイエス様が分かってくるということです。最後に一つの話をして終わります。1983年、インドの南にクジャラト州という州があります。その地域で働いているイギリス人の宣教師、名前はプラディブ・スードラ宣教師の証です。彼はその地元のインドのクリスチャン、6人と一緒にトラックに乗って村から村へとこう伝道して回っていたんです。トラックの横にはイエス・キリストは蘇られましたって書いてある。で、村から村にこうイエス様の福音を広げていくんですね。で、ある時トラックで走ってると村が見えたんです。 あそこにも村があるね、じゃあ今度はあの村に行こうってこう言ったらですね、その地域に詳しい仲間の一人が、先生あそこはスルーしましょうって言ったんです。どうしてだ、あそこの住民はキリスト教に対してすごく反感的ですと。前にも行きましたけど、拒否されました。あそこは危険ですからスルーしましょうってこう言ったんです。まあいつもだったらね、鈴田宣教師もそうか、じゃあ他行こうってこうすると思うんですけども、その時はなぜかね、あそこに行くのが主の御心だって強く迫られたんです。そういうのが霊的な目がはっきり見えてると主の導きがわかるってことですよね。でみんなを説得して、いや主はあそこに私たちに使わせておられるから行こう、みんなを説得してその村に行ったんです。村に着くと予想した通り村の人たちが武装して出てきたんです。棒を持ったり石を持ったりね、刃物を持ったりして、明らかにもう敵対的な雰囲気なんです。でも昼間にスドラ宣教師たちが車を降りてですね、私たちはイエス・キリストを伝えに来たんだって言うと、その村のリーダーの人がこう言ったんです。お前たちが信じているイエス・キリストという神は病気を治す神らしいねと。今でも病気を治すのかってこう聞かれたんです。もし皆さんがそこにいた伝道チームだったら何て言います？イエス・キリストは病気を治す神様と聞いたけれども、今でも治すことができるのか。いやー、最近はやってなくてねって言います？今日は担当者がいないので無理ですって言いますか？もちろん、鈴田宣教師は、もちろんイエス・キリストは今日も癒し主として働いてくださる。そう言ったんです。するとそのリーダーがですね、じゃあうちに来いって言ったんです。実は彼の奥さんがもう原因不明の病気で5年間寝たきりなんです。だからお前たちの神様に祈ってくれと。で、もし妻が治ったらこの村で伝道することを許してやる。でも治らなかったらその時は覚悟しておけ。要するにボコボコにしてやるってことでしょ。どうします？すごいチャレンジですよね。でも彼らは後には引けませんね。みんなでそのリーダーの家に入って、するともう本当に死にそうな女性が寝てるわけですよ。でクリスチャンたちはそのベッドを取り囲んでね、まず賛美をしたんです。主の偉大さを賛美したんです。そして祈ったんです。約30分ね。私たちの霊的な目が開かれるのは賛美と祈りと礼拝を通してです。私たちの霊は賛美と祈りと礼拝を通して心が開かれていくんです。それ以外の方法は無理です。賛美と祈りと礼拝しかないんです。そして賛美と祈りが終わると、スードラ宣教師がこう宣言しました。イエス・キリストの御名によって命ずる、病の霊を出てけ。その瞬間、5年間寝たきりだった女性が起き上がって立ったんです。その後何が起こったか分かりますよね。リーダーは大喜びして、お前たちの神こそ本当の神だ、お前たちの神のことをこの村の人たちに伝えてくれ。3週間その村で伝道して全員がクリスチャンになったんです。今その村には素晴らしい教会が建っています。そしてその教会から周りの村々に宣教師が派遣されているんです。イエス・キリストはよみがえって今日も生きて働いておられる方です。私たちは毎週毎週こうやって集まってますけども、何もその2000年前に書かれたね、本を一緒に勉強するために集まってるわけじゃないんですよ。ここによみがえって生きておられるイエス様を共に礼拝するために集まってるんです。そうだ、主は今も生きておられるということを確認するために私たちは共に集まってる。イエス様はおられ言われました。2人3人私の名によって集まるところに私もいる。二人三人以上です。当然今日もここにいらっしゃるんです。今日もここによみがえったイエス様が共におられるということです。で、皆さんがお帰りになるときも一緒にお帰りになりますよ。ここに置いていかないでください。ね、皆さんが行く学校にも職場にも家庭の中にもイエス様は毎日共にいてくださる。その方と一緒に今週も過ごせることをどうぞ覚えてください。アメン。アメン。祈りましょう。愛するイエス様、あなたはよみがえって今日もここにおられるお方です。 どうしてあなた方は死人の中に生きている人を探すのですか。御使いがそう言いました。私たちの信じている神様、私たちの救い主は三日目によみがえって今日も生きて働いてくださる偉大な神であること、もう一度覚えることができて感謝します。今週もそのあなたご自身が私たちの生活のどこに行くときにも伴ってくださることを感謝します。いつもあなたを賛美し、あなたを礼拝し、あなたに祈るものでありたいと思います。今週も私たちの霊の目がはっきり開いて、さやかに霊的な世界を見据えながら歩むことができるものとして私たちを整えてください。イエス様のお名前によって祈ります。アメン。しばらく一緒にお祈りしましょう。では最後に祝福のお祈りをします。主イエスキリスト様の恵み、天のお父様のご愛、聖霊様の親しい交わりがこの週も一人お一人の上に限りなく豊かにありますように。アーメン。